こんにちは、遠藤良久の運気向上プライム4です。今日もあなたの心がですね、深淵な未知の宇宙の霊的な真理に開かれることを願って、興味が開かれることね、願って、フォア配信したいと思います。今ね、三仏化というお経の部分、これは法蔵菩薩がね、師匠と仰いだ世自在王菩薩の、世自在王如来様のことをたたえた、詩をたたえたというところで、その三つ目の部分ですけど、まあとにかくお経はね、謎が多いので、まあちょっと読み上げてみますと、読み下しを、深く明らかによく諸仏の崩壊を念じ、明らかにっていうのはこれ、諦めという字の明らかですね。ただ諦めというところ、諦めるというのはギブアップするというふうに今一般に使われてますけど、もともとはこれ悟りという意味ですよね。まあ考えてみたら、覚悟もね、覚は目覚めるという覚醒の覚で、悟は悟りですからね。覚悟するなんていうのも悟りに目覚めるっていう本来の意味なのに、お前いよいよこうなったら覚悟決めろみたいな、一般に使われてしまっていますね。で、まあ誤解を生じることがありますけれど、明らかもね、特に明らかという字は、お釈迦様が一番最初に教えて、くださった四諦八正の4つのね、もう基本的な事柄についてのの元の部分ですので、それはちょっと次の、ちょっと置いて、よく諸仏の崩壊を念じ、崩壊はね、法の海ですね。法の海って、これよく海に例えられるんですけど、知恵のことで、知恵の海とかね、なぜかというと、まあやっぱり昔で言えば、海というのは無限に広く感じたんじゃないですかね。私たちでもそうですけど、いまだに、その海にはもう無数の波がありますけれど、海全体から言えばそれは非常に静まっている。これがまさにね、我々がちらちらとこう無意識がいろいろこう動いているのが一つ一つの波のようで、だけど結局波ももともとの水、知恵のからこう生まれた影としてさまざまな念が生じるというところで、まあ、海に例えられる。だからこれおそらくですね、知恵のことを海に、例えてます。逆か、海を知恵に例えてますけど、宇宙そのものは実は4種類の如来、宇宙大霊の知恵によって構造が成り立っています。で、まあちょっと最後までね、言ってしまうと、1行目が深く明らかによく諸仏の崩壊を念じ、次はね、深さを決め極めっていう感じの、深さを極め奥を尽くしてその外体を極むんですから、外体ね、海のこう底までこう極めてしまうという言葉ですよね。まあ続いて、愚かさや、まあ、欲は怒りもね、まあこれは三頓陣地のことですが、つまり、まあ、貧しい心や、執着する心や怒り、それはまあ世尊には長く増しまさずというところがまた憎い表現ですね。つまり生まれないとは言ってないんですよ、怒りもね、執着も、それから愚かさもね、一瞬生まれるんですよ。だからまた波のようにもともとの海と一体化していますので、波だけという波が自分だと思っていないので、またすぐに波は元の海に、水に帰るという。だからね、どんなに極めても 一瞬一瞬その反応することがあって、ただ一瞬で消えるんだっていうことで、この長く増し増さずという言葉を使ってるんで、またまた非常に微細というか、非常にこう暗示的な、うまい言い回しだなと思いますけど、ただこの部分の、肝心要のところはですね、この知恵、宇宙の知恵っていうのは深さを極め奥を尽くしてっていう書いてありますけど、これね、私たち人間っていうのはこの自分の知恵のレベルでしか物事を理解しませんので、面白いですね。その自分の知恵のより上のレベルっていうのは想像外になってしまうんですよ。例えば仏の、4つ宇宙大霊如来、宇宙大霊の4つの知恵によって宇宙の構造が成り立ってると言いましたけど、釈尊はそれそのものがもちろん心の中に開かれてましたの で、その知恵のことを、どういう名前で言うかというと、その知恵のことは妙観察知というんですね。漢字はね、絶えなるの女に少ないという妙で、あと観察ね、中学校とかいい小学校 何か観察しろなんていうね、はい、理科の実験の観察みたいな、その観察、妙観察知の知恵という、で観察というのもね、誤解されているというか、いわゆるなんか客観的にものを見るのが観察というふうになってしまっていますけど、もともとこれ仏教用語で、イメージによって今現に見えてないものも心の中に認識する、イメージを通して認識するという、そういうことなんですね。これ例えばですね、相手の無意識の状態がどうやってこう分かるのか、無意識の部分ですから、これか言語化されてない、むしろ身体感覚なんですね、無意識というのは。でこれが僕なんかのやっている経絡の状態でもあるんですけれど、この相手の体感している命を想像すると、それが自分の心に移ってきて、それは自分のことのように認識するんですね。ただ繰り返しますけれど、無意識の状態、無意識のレベルなので言語化されていない、こう思ってるとか思ってるとかそういうんじゃなくて、体感的なそんな部分が心の中にこう映るということなんですよ。で実はそのイメージ、仏教で観光の観ね、観察の観、観が出てきて、それイメージという意味なんですね。イメージをすることによって想像する、そうすると観察の察ね、これ察ってどういうと、心理学で洞察という言葉があるんですけど、洞察っていうか、三髄にね、同じという字を書いた、つまり無意識のことを、無意識のこと、自分の中の起こっている無意識が認識できた時、理解できた時、これを洞察というんですね。要するに、なんでこの洞という字、洞窟の洞が出てくるかというと、洞窟の中は暗くて見えないけど、これ想像したら心の中に映って見えるんだよっていう、そういうような意味です。隠されているものが見える。でこの妙観察知の世界なんですけどね、実はたった一つの出来事を一瞬にして、例えば指先を動かすとかね、それも実は宇宙全部の因縁の結果として指が動いている。ところがこれ私たち指が動いてるっていうふうに言ったら、指が動いてる部分しか認識しませんけど、その背後にある宇宙全部のドミノ倒しは全部つながってるわけですよ。ここに事実ブツブツ全て死んだ晩鐘ね、その死んだ晩鐘のは一瞬一瞬全ての死んだ晩鐘に対して影響し合って、ドミノ倒しを無限に起こしてるわけですよね。 この全部の宇宙神羅万象すべてのドミノ倒しの毎瞬毎瞬の変化を認識していること、この元になっている命といいますか、それをが開かれてくる心の世界を、これを明観察知というんですね。悟りが開かれてくる側としては、それを明観察知というし、だけどそれはあくまでも宇宙大霊のその知恵によってそういう宇宙の構造になっているという意味での明観察知でもあるんですね。ですから悟りは自分が修行してこう高みに上るっていうことではなくて、余計なものが抜け落ちて自分の内在の宇宙大霊の知恵が現れてくること、これをまあ実は悟りというのです。で、私たちは通常指、自分の指先が動いてたらそれだけ認識しないで宇宙全部のドミノ倒しとの相互関係なんて分かる、想像でしてますよね。で、しかもここジブチブツブツの側から A さんの側から B さんの側からってこう宇宙の生きとし生けるもの全部の側から全てを認識するという、完全に想像でした知恵の内容です。これを言ってるわけですね、その諸物の崩壊を念じて、その知恵の海をね、宇宙大霊の知恵の海を念じて深さを極めても、深すぎちゃって分かりまへんからみたいな、そういう。でしかもこの無用さん異文化察知はね、4種類の知恵の一つに過ぎませんから、過ぎないってことないけど、まあ一つの側面ですから、その奥を尽くしてその底を極めるなんていうすごい話です。それをされている世自在大菩薩様に、まあ帰依しますという、そういう部分ですね。いや、こんな深い悟りの世界もあるんだという、実際にこれが開かれていった人たち、近代では山崎弁慶上人のような方もいらっしゃったという、お釈迦様はもちろんのことという、もう一度繰り返しますと、本来の自分の自己というのは宇宙大霊ですので、それが開かれてくるということです。どうかあなたもこんな世界が開けたら、またね、全然世界認識も一変するでしょう、することでしょう。少しでもそんな、全く驚くような新しい世界を面白ワクワクしながら開かれていきますように。